じゃあ共に御言葉を見たいと思いますが、まあ最近の世界の情勢っていうのはとてもこう騒然としている感じがしますね。まあ新型コロナに限らずね、ウクライナ侵攻も含めてそれだけじゃなくて、あまり表立ってではないんですけど、やっぱりシフトはインド太平洋の私たちがいるこの日本を含むアジア圏にね向けられてきてるんですよね。だんだんね初回世界情勢はつまり中国の脅威ということで、だからまあ身の回りで起こっている目に見えるもの聞こえるものはそうですけど、だけど私は、まあ、皆さんも感じているかもしれませんが、私はそういうね現象的なことだけじゃなくてね、何か世界中が大きな力によってこう引っ張られてっていうか押されて、終末いわゆる終末にこう突き進んでいるような感じがするんですよね、とてもね。で、まあ、約2000年ほど前に、ペテロが、まあ、パウロとかいろんな他の、この先輩たちも書きましたけど、ペテロが第一ペテロの4章の中でこういう言葉を語っています。まあ、開かなくていいです。万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い身を慎んでよく祈りなさい、ね、書いてますね。万物の終わりが迫っています、ね、書いてるんですよね。2000年前ですよね。2000年以上前だけど、とてもリアルですね、この言葉。今の時代状況に当てはめてみてもリアルだと思うんです、ものすごくね。で、ペテロはね、当時の教会に対していわば忠告したんですよ。迫っている、だから身を慎んで共に祈りましょうってね、こういうふうに言いましたね。で、今日私が話そうとするのは世界情勢云々ということじゃなくてね、うんと基本的なことです。原点にねもう一度立ち戻らなければいけないということを、まあ、認識の根底に置きながらね、だけどそれはね重要でかつ根本的なことです。で、それを話したいと思います。3つのポイントで話しますけど、トータルのテーマとしてはタイトルとしては十字架は福音の核心っていう、こういうテーマ。十字架は福音の核心。で、三つ話しますので、まあ、順番にそのポイントごとに聖書を開いていきたいと思います。まず第一番目ですね。十字架は神の義の核心。十字架は神の義の核心。ロマ書の1章17節。ちょっと前半だけ一緒に読みましょう。ここに書いてますけど、じゃあ、短いのでご一緒に読みましょう。はい。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。アメン、書いてますね。で、これ、福音とはって書いてる。だから福音について書いてるんですけど、で、福音っていうのは、神様の義、まあ、正しさが掲示されている、示されているっていうふうに書いてますね。で、その義は、信仰によって、信仰から信仰、初めから終わりまで信仰、信仰から信仰、つまりただ信仰によって私たちに対して現実のものになるって書いてある。実現される、ね、現実のものに、それがこの御言葉ですね。まあその後に有名なねアバクク書のあの御言葉の引用があって、義人は信仰によって生きるって書いてますけど、まあ私今朝ねこの前半のここの部分で注目したいと思うんですね。で、ここに福音は神の義が掲示されているものなんだって書いてます。今 まあ、日本で言えば、まあ、社会的な問題として、まあ、政治にも関わってるんですけど、いわゆる旧統一教会問題っていうのがね、今盛んにニュースとかね、まあ、毎日のようにニュースでも言われてるし、新聞にも出てますけど、言われてますね。でだけど統一教会、そもそも、まあ、名前いろいろ変わって、家庭連合とか今はね、ただ昔は統一教会、ね、言いましたね。で 正式な名前はね、世界キリスト教神霊教会っていう名前からスタート、1954年に。で韓国の文鮮明っていう人がね、まあ、創立したわけです。で、この人はね、何をどういうことを言ったかって、まあ、いろいろ言ったんですよ。言ったのはキリストの十字架は失敗だった、キリストの十字架は失敗だったんで、未来永劫子々孫々にわたって罪の清めはできなかったんだっていうことです。つまり永遠の効力がないんだと。それで私が再臨のキリストとして、再臨のメシアとして来たんです、再臨のメシアですね、こう言ったんですよ。で私がそのキリストの欠陥を補ってね、修復させて完全にしますっていうことです。要するにね、そのために来たと言いました。でこの文鮮明、まあ、ちょっと呼び捨てて申し訳ない、文鮮明先生とは言えないので文鮮明って言いますけど、文鮮明はね、2012年の9月3日に92歳で死にました、ね、亡くなりました。でまあ一番の問題の教えがあります。でそれはどういう教えかというと、キリストの十字架失敗したんで、私が再臨のキリストとして来て、そして完全な罪の清めをするために来たと、こう言ったでしょ。でそのためには何が必要か、それは私の清い血を受け継がなければいけないっていうことなんです。で血分けって言います。血分け、血を分ける、メシア、再臨のメシアである清い自分の血を分けていく、子々孫々に伝えていくっていう。で具体的に何をしたかというと、まあ要するに、まあ、奥さんもいますけど、たくさんの信者の女性と肉体的な関係を持ってたんですよ。で自分の血を分けたんです。そういう血のつながりができたという。でその女性が今度違う、まあ、その人は文鮮明の血によって清められたものになったから、その清められた女性が今度違う男性と関わってまた血を分けるっていう。でどんどん伝わっていくと、ずっと後まで清められるっていうことですね。だから文鮮明はたくさんの女性と関わりました。関わったのは要するに肉体関係を持ってたんですよ。もう、数は定かじゃないと思います。だけど、まあ、ある人は百何十名とかって言ってますけど、まあ、多分ね、統一教会って韓国で起こりましたけど世界中にあるんですよ、統一教会関係の団体っていうのは。でたくさんのね団体作ってます。まあ、勝共連合とかね、その有名でしたけど、統一はね、まあ、いろんな名前の団体たくさん作ってるんですよ。で世界中にありますよ、支部みたいのは。だからアメリカ人の女性とも関わった、日本人の女性とも関わった、いろんな、だからもう数が数えられないんですよ、カウントできないんですよ。だからね、ただね、こういうふうに言ってる人もいますね。韓国に妻、妾、子、孫とかね、そういう、まあ、自分の家族ですね、言ってみれば、ね、血の中にそういう人たちが一つの大きな団地に住んでる。それで子供はそこだけでも何百人いるっていうんですよ。でこれってね、どう思います？血分けってまあ一般的に社会的に言えばただのね、いかがわしい団体でしかないですよね。で、しかもそんな、で私ね、思うんですね、根本は何かって言って、もちろんねメシア感が全然間違ってるんですけど、だってこういう形で、罪が清められるのを私が 再臨のメシアとしてやってきて成し遂げるってとんでもないね、神様の前に恐ろしいね、傲慢だと思いますよ。傲慢というかね、汚れたことですね。で、今読んだところ、もう一度目を留めてください。神の義が福音の中に掲示されている。ね、書いてますね。キリストの十字架は失敗だったって言った文鮮明ですけど、だけど、神様の義は福音の中に掲示されている。福音の中心は十字架の贖いです、イエス様。だから十字架は失敗だったってとんでもない神様に対する冒涜ですけど、で、私たちね、こう、福音っていう言葉を聞いたら、一般的に言うとね、それは幸福の訪れ、ね、幸福の知らせ、お知らせっていう意味ですね。一般的な意味といえば、グッドニュースですね。で、この神様から届けられる幸福のお知らせ、グッドニュース、その中に神様がご自分の義、ご自分の正しさを示した、ね、今の御言葉に書いてますね。じゃあ、もっと福音とは、もっと直接的な、もっと分かりやすく言うと、福音とは何かっていうことですけど、福音とは、それは罪の許しと、そして神様の裁きを受けないで、神様の前に義と認められる、義人として認められるという神様の祝福の約束であり、祝福の技ですね。それが福音です。それを教えてあげる、ニュースとして伝えられる、それが福音を伝えるっていうことですね。神様は完全な義なる方ですから、だから一つの罪もうやむやにすることはできないんですよね。私たちが正しいっていうときにはね、それは他の人と比べてです、あいつよりもマシだっていうことです。要するに、ね、まず相対的なんですね。比べながら見ていいとか悪いと か、 だから神様の義っていうのは比べながらいいとか悪いじゃないんですよ。絶対的なの、神様、ね、絶対的。それ神様の義はあのなんていうんですか、聖人のあの人よりもいいとか悪いとかじゃないんですよ。絶対的な義だから、神様は一点一角の罪とがも許すことはできないんだよ、基本的に。まあ、ご自分の性質と相入れないわけですから、反するわけですから。そうだとすると、じゃあ私たちは全部神様の前に裁かれるのか、罪を犯して裁かれるのか。そうです。その通り。全員裁かれる。本当はですよ。本当は。例えばね、私たち、普通に社会生活営んでますね。で、社会生活を円滑にというか、みんながね、困らないようにしていくためにルールを決めますね。そう、法律ですね。ルールを決めます。秩序とかね、平和とかね、そういうことを保つためにルールを決める。それ平和です。法律ですね。で、ものすごい厳しい法律もあります。例えば刑法みたいにね、死刑まで定めてあるっていう法律もありますけど。だけど、もっと身近に、例えばね、車を運転しててね、ルールを守ると。道路交通法ですね。で、それでも罰則ってあるでしょ？罰則。つまり、違反したら罰が与えられるっていう。これ、私たち社会生活を営んでいってルールを守る、で守らないで、しかも失敗しちゃったっていうんじゃなくて、もう故意にやったらもっと覚えて、で罰が伴うっていうのは分かります。感覚的に日常生活そういう経験してるから。私なんかね、自慢じゃないけど、結構何十年か前だとね、ずいぶん警察にというか国家に貢献してお金払いました。駐車違反だとかね、スピード違反だとかね、 だから一時は長澤先生の車に乗るのは怖いとかって言われて、そういうこともありましたけど、まあ、今はもうそういうことは断じてありませんけどまあ社会生活の中にルールがあるわけです。まして神様は完全なる義なる方ですから、罪を罪のまま放置していくことはできないんですよ。ご自分のご性質に反するから罰がある、ね、つまり裁きがある。それ当然だと思います。だけど神様はね、じゃあその通りだから全部裁いちゃおうって言って裁いたかというと、そうじゃないんですよね。救われた人が私たちいるようになんだこれっていうことです。それはね、神様は罪の許しという道を設けたんですよ。作ってくださったの。たった一つの罪の許しの道ですね。それを設けてくださった。で、それはこのテーマです、まさしくね。十字架。イエス・キリストによる十字架の贖いという、この一つの救いの道、つまり罪が許されるための道、それを作ってくれました。創設してくださったわけです。私たちこの罪が許される道っていうのはね、例えばこうこうこうこうこういう基準に当てはまらなければダメだとかって言うんだったら、多分残念ながらみんなダメでしょう。だけど神様はね、何もできない、やることなすこと、神様の前に喜ばれない、罪だらけしかできない私たちに対してさえも罪を許す道を設ける。で、それはイエス・キリストの十字架の贖いだよって言ったのは、つまり私たちが努力して神様の義を勝ち得ることができる点数を取れるような人間にするっていうことじゃないわけです。イエス・キリストが私たちが神様の前に罪を犯して、そして私たちが神様の罰を当然受けなければいけないのに、代わりに神様の罰を受けてくださった。そして罪の許しというのが、これだよ、あなたはこれを信じますかって言われたときに、わかりました。イエス・キリストのあの十字架の贖いは、この私のためだったんですか。信じます。わかりました。受け入れます。って言ったときに、この罪の許しがその人に適用されるんです。具体的に。適用ですよ。適用。一般的に言ってんじゃなくて、その人に適用されるんです。罪の許しということが。だから救われる。ちょうどね、雷がビャーゴロゴロピカーってなったときに、平井信をつけてたらね、その家は雷直撃受けないで、雷の、あれなんていうんですか、電気、ね、それがこう、吸収されて地面に逃げていくでしょ、ね、イエス様は十字架の上にかけられて平石になってくださったんです。神様の当然の正当な怒り、雷ですよ。それがまともに下ったら、私たちはすぐに一瞬のうちに破滅しますよ。裁き、神様の裁きは恐ろしいから。だけどイエス様が十字架にかかって平石のように受けてくれたので、キリストの上に下ったんです。その怒りがまともにキリストの上に、全人類の罪ですから、ものすごい重たい罪、それを神様は御子であるキリストの上にまともに下しました。全部引き受けてくださった、イエス様が。だから私たちのところに雷のこの恐ろしいこの力がね、こう及ばないで済むようになったっていうことです。だけどそれはね、黙ってて私たちがその平心の力を受けて、そして神様の罪に対する裁きを受けなくて済むようになったわけじゃなくて、その平心は私のためでしたってことを信じ受け入れることです、ね、そうすると何度も言ってるように個人的にその平心の効果が適用されるね、いうことですね。これが十字架が 神の義の確信という私が言っている意味ですね。どうぞそのことをね、しっかり心に留めたい、そう思うんですね、改めてね。だから私たちが義とされる、されている、クリスチャンであればね、されている、またまだね、救われて受けていない、そういう人にとってはこれから受けなければいけない、受けてほしい、どうしても、ね、そのことを神様も願っているし、すでに受けたクリスチャンたちもそれを願っているんだよ、強くね。特に私たちの家族であれば、そのもっと強いですね、肉親の家族が肉親の家族で終わっちゃいけないと思ってますから、ね、肉親の家族が霊の家族、神の家族にならなければいけないと思ってるから、もっと強い。どうぞそのことをしっかり心に留めましょう。だから神様の義の完成というのは十字架、それが確信なんですね、鍵なんです、それが一つですね。そして二つ目は、十字架は神の愛の確信です。十字架は神の愛の確信。有名な御言葉ですけど、ヨハネの福音書3章16節、もう一回見てみましょう。ちょっと私、新共同訳で出しているので、新改訳とは違うんですけど。じゃあちょっとこれも一緒に読みましょう。はい。神は、その一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が、一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。アメン。ここに、神様は、世を愛されたって書いてますね。で、世っていうのは、まあ世なんですけど、すべての人間っていうことです。私たち一人一人、すべての人っていうことですね。そのように愛された。で、その神様が愛してくださった愛はどういう愛かというと、その一人子であるイエス様を、お与えになったほどの愛だと言ってますね。イエス・キリストお与えになったほどの愛だと言ってます。お与えになったっていうのは、もちろん、神の御子が天国から、神の国から人の姿をとって地上に下って、下されたっていうことはもちろんそうですけど、もっとね、もっと最終的な形でお与えになったっていうことは十字架です。最終的な形で、もう、お与えになった。神様は御子をお与えになった。それは十字架の死です。イエス様の。つまりね、御子の命を捨てるほどに、それは最終的な神様の終局的な解決の方法だった。ね、ただ地上に下したっていうのは、それだけで終わったわけじゃなくて、その目的があった。それは十字架ですね。十字架による罪の贖いをさせるために、御子をお下しになったっていう。だから、お与えになった究極は十字架です。そのようにして、御子を十字架にお付けになるほどに、私たちを愛してくださった。十字架にかけるっていうのは、つまり命を奪うっていうことですから、ね、命を犠牲に捧げさせるっていうことですから。聖書ではね、贖いというあまり日常では使わない言葉を使ってますけど、代価を払うっていうことで、ね、代価を払って買い取るっていうことですね。でもっと言えばね、もっとどぎつい言い方をすると、十字架で御子の命を私たち人間の生贄にしたんです。代価、あるいは償いにしたということです。それが十字架だったんですよね、実はね。で、信じがたいことでありますけど、ご自分のたった一人の大切な大切な御子を十字架につけるほどに、私たち一人一人を愛してくださった。で、私たちは神様に本当に愛されるだけの価値はありますか？ ありますかって失礼な言い方ですけど、ね、もちろん自分も含めてですよ、私以外ありますかって言ってるんじゃなくてね、皆さんありますか、価値がないですよね、ないです、はっきり言ってね、はっきり言わなくてもないです。だけど神様は愛されたの、この一人一人を、御子を十字架につけるほどにです。これ重たいですね、とても。だってイエス様と全人類を天秤にかけても比較にならないでしょ、イエス様の尊さはね、価値は。だけどこちらのイエス様御子というこの尊い価値ある方を十字架につけることを選ぶ、十字架につける方を選んだわけです。私たちを許すために、罪を許すために。重たい、ものすごく、そう思いますね。しかも皆さんね、十字架刑ってどういう刑罰か知ってます？知ってますよね。十字架刑はね、手とね、足はこう束ねてね、太い釘を打つんです、ね、十字架にね、木ですから、そこに。で、立った体を支えるのは3箇所だけです。しかも太い釘で打たれた、ね、その3箇所。だから、十字架にかけられた人、罪人はね、もう、もちろん痛い。で、激痛が走るしね。それで、支えるために、足の方でぐぐぐっと体重がかかったら、足の方がね、痛むっていうか、だんだん裂けてくるでしょ。で、痛いから手でぐーっと足を守るためって、足の痛みを和らげるためにぐーっと手でこうぐっと上げますね。そしたら足は少し緩和するけど痛みは、で手に今度はものすごい激痛が走るでしょ。まあ打たれた自体がそうですけど、でそれ繰り返すんですよ。何度も何度も何度も何度も何度も繰り返す。そうして横隔膜が圧迫されるから息がものすごく苦しくなります。呼吸ができないんですよ、まともに。で、血が出るからだらだらだらだら油汗は流れるし、そしてもう本当に、精神力、気力、もちろん体力含めてだんだんだんだんだんだん消耗していきます。一瞬のうちに殺されるわけじゃないから、ものすごい、これは拷問でありね、それは死刑だ。そして裸で吊るされました木に、もう本当に恥ずかしい姿で。だからね、あらゆることにおいてこの十字架の刑っていうのは残虐極まりないんですよ。だからローマ帝国は後に廃止しました。あまりにもひどい刑罰なんで。他にもあったでしょうけど、もう十字架刑はとてもじゃないけど。で、ユダヤ人にとってはそれに加えてね、ユダヤ人のトーラ律法によれば木にかけられるものは呪われるって書いてますね。誰に呪われるかというと神様に呪われるんですよ。木にかけられたものは呪われる、神に呪われる刑なんだ。だからもう本当にこの十字架刑に巫女がかかるっていうことは恐ろしいことですね。他の死に至らせることもあったと思うんですよ、選択肢としては。だけど神様はね、この残酷極まりない、しかも巫女が恥を受けるようなそういう刑に処したわけです。処されることを良しとしたっていうことですね。私たちね、命を捨てるっていうのはとてもじゃないけど通常の時はできないですね。例えば自分の身内であってもなかなかできるもんじゃない。だけど愛の極致の証明っていうのはその人のために自分の命を捨てるっていうことに尽きるんじゃないですか。私たち人間の生涯で考えると、人生で考えると、その人のために命を捨てることができる、躊躇なく喜んで、それは愛の極致じゃないですか。 お母さんはね、自分のお腹を痛めた我が子のために命を捨てることはできると思います、ね。まあ、お父さんもできると言いたいですけどできます、ね。だけどね、だけどそれはね、自分の子供だからです他の子供のためにね、私の命を捨てるなんていう気持ちはね、まあ、瞬間的に選択することがあるかもしれませんけど、まあ、通常はない。だけどね、イエス・キリストの十字架にかかったのは、すべての罪人のためですよ。自分のために何にも良いことをしてくれていない私たち一人一人のため。罪人のために。罪人のために自分の命を喜んで捨てることができる、できた、そういう人はいないでしょう。ないでしょう。イエス様だけですね。そして神様はそれを良しとされたということです。驚くべきことですけど。私、まあ、何度か聞きましたけど、この前もね、ちょっと、内来の活動がね、まただんだん少しずつ始まってきたんで、最近どうなのかなと思いながら、こうやって YouTube とか見てたら、内来のね歌で白水が出てきたんですよ。ああそうだなってちょっと聞いてみようと思って聞きましたけど、で白水っていう曲、事実をもとにして作った曲ですよね。まあ広根先生がね作った名曲の一つだと私は思ってますけど、であれ2013年に起こったね、本当に痛ましい事故なんですよね。まさにね、北海道のあれは湧別町でね、もう冬の猛吹雪の時にね、でお父さんが9歳の娘さんと一緒にね家に帰る車を運転してね、猛吹雪でもう道が分からなくなって、で車が埋まってしまってね動けなくなってるんで、ね、いやーこれどうしようもないと、それで家まで歩いて行こうと思ったんですよ。お父さんはねその娘連れて、で歩いて家の方に向かって行ったつもりなんですけど、道が全然どこか分かんない。そしてもう雪に埋まってしまった二人ともね、もう動けなくなって、でお父さんはね決心しました。この娘の命をどうしても守らなければいけない。それで自分が着ていた上着を脱いで、ね、そして娘をしっかりこう追ってね、そしてそう9歳の娘ですね、でぐーっと抱きしめてね、で10時間抱きしめたままずっとお父さんに投資したんですよ。それでね、多分翌朝かその次か分からないですけど、まあ、雪が晴れてね、冬雪が収まってね、そして捜索隊が出てね、で見たらこんもり雪がこう積もってる、まあ、車も積もってましたけど、そのこんもりでこうやって駆け分けたら、お父さんと娘さんだったの。で娘さん生きてたんだよね。お父さんがしっかり10時間ガーッと抱きしめてね、まあ、自分はもう上着脱いでるからね、もうね本当に寒いね、そのまま投資、ね、お父さん投資しちゃった。で本当にね、私、まあ、そういうことを聞いてね、まあ、新聞も見ましたけどね、はあ、本当に痛ましい事故が起こったなと。でそれを曲にしたのが白水なんですよ。だからね、もうね、何回聴いても涙出ますね。あの歌詞を読みながらね、曲を聴いてたらね、本当にこうね、もう涙が出る。で、これってね、自分の大切な娘、命にも代え難い娘をは生かさなければいけないっていうお父さんのね、気持ちですよね。で、文字通り、娘の命を助けるために自分が犠牲になったんです。命をこの娘に捧げたんですよ。で、人間の世界でもそのようにして、しかもお父さんですよ、お母さんじゃなくてね、お父さんでも本当に愛する者のために自分の命を捧げる、喜んで、ある意味で喜んで捧げる、ね、まあできるというかあるんですね。だけどイエス様は それ以上ですね。だって何の、ね、顔見知りでもないし、しかも悪いことばっかりしてるような私たちで、罪人のためにご自分の命をあの十字架の上で喜んで捧げてくださった。父よ、彼らをお許しくださいってね。そして全ては終わったってね。それは尊い、本当に私たちにとってもう考えられない神様の愛を、それ知りますね。そこからまさに神の愛の極限です。十字架は、十字架こそ神の愛の核心なんですよ。そして三つ目、最後に三つ目、十字架は神の力の核心。十字架は神の力の核心。第一コリント言います。第一コリント一章十八節を言います。はい、じゃあまたご一緒に読みましょう。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。アメン。書きますね。十字架の言葉ってのはズバリ言うと福音です。十字架の言葉イコール福音。だから福音は神の力ですって言ってるんです。十字架は神の力です。こう言ってますね。福音は滅んでいく者には愚かに見えるけれども、救われる者にとっては神の力だ。こう言ってますね。神様の身力の現れ、それが十字架であり、十字架のことを述べ伝えている福音、それが神の力だ。こう言ってますね。まあ、力は皆さん知ってるデュナミスですね。ダイナマイトの語源の言葉ですね。本当に神様の驚くべき力が現れた。ね、こう言ってるんです。ちょっと話変わりますけど、大谷翔平選手、ね、ものすごい快進撃でね、でこの前あの大谷選手が、2桁勝利、2桁ホームランを達成したときに、私家内にすぐメールしてね、今晩はトリトンの寿司を食べるからお祝いなんだから、これはね、でも私が全部持つからね、で持って買いに行くから、ああ そうですかみたいなちょっと戸惑ってましたけど、もうね、それほど私はね、毎日のように注目してますからね大谷翔平選手ってすごいよね。日本ハム、ね、出身ですけど、いやいや本当にね、この2桁勝利2桁、本塁打っていうのはね、もうベーブ・ルース以来104年ぶりに、出された記録なんで、大記録なんですけど、だけどそれは今年度の今シーズンですけど、昨年度だってね MVP 取ったっていうだけじゃなくて、実はね150-150っていうね、150、三振、奪三振で150塁打、つまりホームランを含んだヒットですね。でこれをもう達成しましたね。これ135年ぶりの記録なんだよね。だからもうね、本当に、ちょっと考えた見ただけでもね、すっごいんですよ。なぜかというと、これね、例えばあの別の人がやってるんじゃないんですよ同じ人が、一人の選手が投手としても大記録を出しっていうかね、バッターとしてもすごい記録を出してっていうことなんですよ。これすごいの。しかもね、大リーグって、アメリカの大リーグって、ね、世界最高ですよね。野球の世界としては一番強い、ものすごい人たちばっかり集まってるわけですから。しかもね、アメリカ中からだけじゃないの、他の国からもね、優秀な選手たちが大リーグに来るわけですよ。まあ、大谷選手もそうですけど、だからね、もう世界の大選手がみんな集まってる、みんな集まってる、みんな集まってるところで、一人のこの大谷翔平選手一人が投手兼バッターでこの大記録を出す。 すごいことだと思うんですよ。で、イチローはね、イチローは私天才だってずっと言ってきて、まあ、他の人も言ってますけど、イチローはまさに天才だと思うんですよね。だけどね、大谷選手はね、天才じゃなくてね、人間ではなくて怪物だっていうね、こう言われているでしょ。もう彼はモンスターだってこう言われてる。だけど考えてみるとね、イエス様はもちろん怪物じゃないですけど、神の御子、モンスターをはるかに上回る、ね、神の御子ですよね。もう唯一無二の存在。大谷選手の記録もね、多分ね、大リーグのルールが変わらなければ変えなければ、なかなかそうは破れないというか、もうここ200年300年破れないかも、ひょっとしたら知らないの、まあ、そのぐらい大記録ですけど、だけどイエス様のなされた技っていうのは200年300年400年500年の話じゃないんですよ。もう過去現在未来にわたって永劫に誰一人できない十字架の御業、誰一人できないんですよ、この御業は。だからね、どんなに神様が驚くべき道からを私たちに示してくださったか、神の道からを、そう思いませんか。どうぞ心に留めましょう。人類史上誰もなすことができなかった罪の許しという驚くべき神様の偉大な御業をものの見事に完成してくださったイエス様、そしてその十字架、これは未来永劫信じる者に罪の許しを得させる効力を持ち続けるんです。罪の許しをいただいて、私たちは神様の子供とされる、そして天国を永遠の住まいにする神の国の家族とされる、こんな祝福に満ちた神様の驚くべき私たちに対する見思い、それはないですね。どうぞ今朝ね、もう一度覚えましょう。世界がいろんなことで騒然としていても、もしここにしっかり私たちが立つならば、絶対揺るがされることはありません。また揺るがされないようにしましょう。周りにね、こう惑わされてね、振り回されたりしないようにしましょう。ここにいつもしっかり立つ。十字架は福音の確信ですから、その確信を私たちはしっかり握りしめるもの、ね、そのようになりましょう。じゃあお祈りします。ハレルヤ、主の皆をあがめます。神様、本当にイエス様がなされた、また神様ご自身がそれを良しとされたこの十字架の御業、それなんと驚くべきものでしょう。私たちの中途半端な正しい行いというものによってではなくて、完全なイエス様の贖いの技を通して、それを信じる誰にでもこの罪の許しを与えてくださるという神様のこの契約、祝福の約束、本当に感謝します。どうぞ漏れなくこの祝福に預かる一人一人であるように、またそれをいただいているクリスチャンの一人一人はその信仰にしっかり立って揺るがされることがないように、どうぞお導きください。そしてその御方が再び教会を迎えに来られます。この地に神の完全なる統治の技を、支配を表すために来られます。どうぞそのような方を本当に仰ぎつつ、一歩一歩歩みを進めていく一人一人であるように祝福ください。皆に栄光を期して、イエス様のお名前を通してお祈りします。アメン。